障害に寄り添う、みんなでつながる、世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々恵です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添う、みんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。さて、この番組は今から3年前の7月に7月にスタートしましたので、今月で放送から丸3年経ちました。イエーイ、おめでとうございます。嬉しいな、こんなメッセージも届いています。NPO 世田谷区視力障害者福祉協会の皆さんからメールでいただきました。楽しくありがたくメンバー一同聞いています。番組も2023年7月にスタートし、さまざまな企画情報を伝えてくださり、他の障害のある方へのお互いの支え合いなど学びがたくさんありますよ。明るく元気な奈々恵さん、私たちはみんな応援しています。共生社会実現、心のバリアフリーなど、優しい社会になってほしいです。番組が10年20年と続くよう、みんなで応援しております、と。ありがとうございます。嬉しいな、ね、石の上にも3年と言いますけどもね、地道にコツコツ頑張っていきたいと思います。目指せギャラクシー賞ラジオ部門大きく出たねということで、それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は、人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。本日のゲストは、トヨタモビリティ東京株式会社トヨタ企画部モビリティ推進室ウェルキャブグループ国分重明さんと笠井愛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
障害を持つ方や高齢の方にとって、移動手段としての車というのはとても重要です。特に車椅子の場合、それを乗せることを考えると、普通の車ではなかなか難しいと想像します。さあ、お二人にお聞きしたいのですが、トヨタモビリティ東京のウェルキャブというのは福祉車両のことなんでしょうか？リーダーの国分さん、教えてください。
はい、その通りです。すべての人に移動の自由をというトヨタ自動車、こちらの方の理念がございまして、うん、今までは福祉車両というと特殊な車っていう風な位置づけだったんですが、これを便利な車っていう風な風に置き換えまして、うん、以前ですと改造して作る車だったのが、うん、トヨタ自動車の普通の一般の車を作るようなライン上で作れるとか、
はい、
あと、納車した後も修理とか整備とか、うん、そういったのも普通の工場でできるとか、そういう一般的な車化を目指しておりまして、
はい、
今おっしゃったように、車椅子の人が乗車して、うん、そのまま車椅子ごと移動する車椅子仕様とか、椅子が出てくるシート系のリフトアップシートとか、うん、いろんな仕様がございますけれども、
はい、
基本的にはその理念に基づいてやっております。
よく街中でも車椅子のマークがついた車両が走ってるんですけども、はいはい、ああいうもののことで大丈夫なんですかね？
はい、そうですね、うん、広い意味で、どちらかというと、はい、我々はその介助で使う車、はい、要は車椅子の人を誰かが介助するときに使う車がメインなんですけど、はい、うんうん、その他にご自身が障害を持ってて、例えば足が悪くてアクセルブレーキの操作ができないとか、
はい、
そういった時に手で動かす手動装置とか、そういうのも広い意味では福祉車両というカテゴリーになってくると思います。
なるほど、
はい、ただそちらのベース車も一応あるんですが、本来ですとその一般の車をそういう改造して使うパターンが多いので、我々が一番メインで扱っているのは介助用、車椅子の人とか歩行が困難な方を誰かが乗せるために使う車っていうようなものがメインの商品になってまいります。
その福祉車両ですが、トヨタモビリティ東京ではいつ頃から、はい、そのウェルキャブに力を入れてきたんでしょうか？
はい、はい、こちらはですね、実は、弊社が7年前になりますか、もともと4社トヨタの直営販売店でカローラ店、熱店、トヨタ店、トヨペット店とか、それが融合しまして、
はい、
一つの会社になって今のトヨタモビリティ東京 になってるんですが、まあ、古いっていうことでいきますと、それぞれ別の会社だった時代から福祉車両の部署という、あの、まあ、ウェルキャブグループという部署がございまして、
はい、
一番初めの頃だと、もう今から25年とか30年前だと思います。
結構前からなんですね、はい、
25年ぐらいかな。で、うん、私が移動してきたのも15年前で、もうその時点でグループとしてはそれなりに人もいましたので、う
ん、
だからかなり昔から取り組んでるということですね、うん、
でもすごいこれ需要が増えてきてるんじゃないですか、
はい、今少子高齢化ということで、はい、あの高齢者の方が多い、
うん、
ただあのそれだけではなくて、やっぱり例えば介護保険の制度が変わっていったりとか、はい、いろんな事情で実はあの販売台数そのものは割と横ばいが続いてる感じなんです。
そうなんですね、はい、さあそんな国分さんと笠井さんなんですけども、はい、どういう経緯で現在のお仕事に携わるようになったのか教えていただきたいと思います。まずはじゃあ笠井さんから。
はい、私はですね、大学生の時に社会福祉の資格取得のために実習で初めて福祉車両に触れました、
はい、
その素晴らしさに魅力を感じ、この車に関わる仕事をしたいと思ったことが入社したきっかけです。で、入社後は営業を8年間経験して、うん、現在は希望してたウェルキャブグループでお仕事させていただいております。
すごい、夢を叶えてらっしゃる。
ありがとうございます。
ねえ、では国分さんは。
はい、私はですね、もう会社入ってあの30年ぐらい経つんですが、はい、
うん、
あの前半の15年間は、店舗で営業スタッフ、車売る、うん、あのいわゆるセールスの仕事をやらせていただいてました、はい、
うん、
ちょっとあの家の事情とかがあって、
うん、
ちょっと他の仕事、あの同じ社内でですけども、
はい、
っていう話の時に、あのたまたまそのウェルキャブグループやってみないっていう方を当時の上の方の方から言われまして、うん、
はい、
でちょっとそれまでは実はあのそれほどよく注目してたわけではなかったんですが、うん、ちょっとでも新しいことやってみようということで、それが15年前です。今となってはね、はい、あのすごくやりがいもいろいろあったんですけど、当時は本当に右も左もよく分からずに移動してきたというような経緯がございます、ね、
手探りで。
そうですね、
じゃあ、はい、同じ時期ぐらいに一緒に。
笠井さん何年前でした
、うん、私10年前ですね。
あ、
じゃあ私の方が5年ぐらい、
ちょっとだけ早くて、
そうですね。
どうですか笠井さん、国分さんの働きぶりは。
あのすごくいい先輩で、いろいろもう入った時から教えていただいていて、お兄さんのような存在なんですけれども、
う
ん、
ありがとうございます。
今は上司になんて、
うん、
お世話、日々お世話になってます、はい、
国分さんから見てどうですか、はい、笠井さんは。
はい、非常にですね、うん、あの接客もそうなんですけど、商品知識とか、はい、いろいろあの管理系の業務も我々の部署もあるんですが、あの全部信頼して任せられる。
あ
の本当にあの助かってます。
うん、
だから足を向けて寝られないっていうのはもう常々言わせていただいております。
でもね、笠井さんはその学生の頃からの、はい、この車両かっこいい素敵、うん、なん運んでくれるっていうそのね、はい、熱意でこう入社をして、
はいはい、
でしかもちゃんとこのモビリティ推進室に来れたっていうところもすごいですよね、
はい、ありがたいと思
って。ずっと入社から熱意は話してたっていうことですよね、
はい、そうですね。
あ
るごとにいろんな方に、
はい、うん、いやとても優秀な。
とんでもないです。ありがとうございます。
さあ後半もたっぷりお話を伺いたいと思いますが、ここでリクエストをいただきたいと思います。今回国分さんからリクエスト曲お預かりしたいと思うんですが、何かありますか。
はい、川島英吾さんのほろ酔いでという曲が、
うん、
あの私好きでして、お願いできればと思います。
それはどうしてお好きなんですか。
はい、これはね、うん、曲を聴いてからじゃないとちょっと説明しづらい。
わかりました。じゃあ曲を聴いてからたっぷりとお話を伺いたいと思います、
はい、
国分さんのリクエスト曲です。川島英吾、ほろ酔いで。国分さんのリクエスト曲、川島英吾でほろ酔いででした。いいですね、
はい、
この曲を選んだ理由は。
あの全てのことがやがて報われ、全てのものがいつか救われる、すごくポジティブな歌、うん、だと聞こえると思うんですよ、はい、ただこの冒頭って、はい、ほろ酔いで夢見れば思い出美しくなる、つまり酔っ払いの幻想なんです、戯言なんですよ、
うんうん、
でも私もあの酔っ払いの一人としては、
はい、
こういう気持ちすごいわかるっていうか、
うん、
あの救われてほしい願いとか、はい、そういった部分なのかなっていうふうに思ってまして、 自分が本当にこう帰ってから晩酌しながら聞くと、はい、すごくわかるというか、でこの川島英吾さんという方は48歳でお亡くなりになられて、私よりもう今となって年下なんですが、この歌自体は多分ある種諦めみたいな部分を歌ってるのかなと思うんですけれども、最終的にはただそれを全て許すっていうような、人間愛なのかなと思いまして、すいません、この歌を選びました。
選曲していただいたんですね、
はい、
ありがとうございます。心にしみました。本日のゲストはトヨタモビリティ東京株式会社トヨタ企画部モビリティ推進室ウェルキャブグループ国分茂明さん、そして笠井愛さんをお迎えしています。さあ、ウェルキャブ福祉車両を検討しているという方、また高齢社会にもなっている現在ですけども増えているとは思います。ハートステーションが、取材したウメトピアでの世田谷区福祉道具展示相談会でもたくさんの方がトヨタモビリティ東京のコーナーに集まっていました。国分さん、笠井さん、そのような方々と接していてどのようなニーズがあるというふうに感じましたでしょうか。
そうですね、この世田谷の福祉用具展示会ですと、ご高齢の方に対してもありますし、あとすぐ裏に光明学園という支援学校さんがあったりとかで、どちらの需要もあります。お子さんに関して言うと、体が不自由な方であれば、こういう福祉車両というのがどうしても必要になるんで、いわばマストで、いずれはどっかのタイミングで何がしかをご購入いただくことが多いです。でどちらかというとご相談ということでは、高齢者の親御さんとかいらっしゃる方で、要は導入はしたいんだけど、要は使う年数がわからない、すごい悪い方するとお亡くなりになったら不要になっちゃったりとか、あるからどうしたらいいでしょうか、頑張って今の車使った方がいいでしょうか。
なるほど、
はい。であとやっぱりお客様からよく言われるのは、車の現物を見る場所が非常にない、少ない
ですね、
でここで見られてよかったですって言っていただければいいんですけど、これじゃないやつが見たいとかですね、全部持ってくるわけいかないので、
それはそうですよね、
であとはその車の買ったりと何回かされてる方ですと、こういう車ってもし買っても下取りが安くなっちゃうんじゃないのとか、そういう意味での不安と話なんかもよく言われますね、
ご相談が、
はい。
でもそれらを踏まえて、リースという形でも、ウェルキャブ福祉車両を利用できるっていうお話があったんですけども、
さようでございます、今年の2月からですね、新商品で、快楽リースという商品を当社トヨタモビリティ東京で発売させていただきました。介護が楽、介護の会に、楽しいの楽ですね、リースという商品なんですが、スローガンとしては、介護が楽、支払いが楽、乗り降りが楽、移動の、これは楽じゃなくて楽しさを身近にっていう風な商品として出しております、
リース、
個人のリースというのは一般的にはそんなに馴染みが多くないと思うんですけれども、いい点としては、この商品というのが弊社としてはいわゆる利益商品として考えてなくてですね、まずリース料がものすごく安い、でこれはですね、幸いというか車の車種とかグレードを絞らせていただいて、中古車のリセールスが比較的こう安定している車種になってます、ただ車椅子使用、車椅子ごと乗車するタイプもありますし、2列目の椅子が電動で出てくるタイプもございます。でこれはですね、普通に分割ローンとかで買う半額ぐらいのリース料で、ただ基本は3年間の契約です、でこの3年にした理由というのもですね、先ほどのように迷われてる方、で今までその我々から見たら絶対導入した方がいいんですよ、要は介護をする方が楽なんで、なんですけどやっぱりいつまで使うかわからないから諦めちゃって買わなかったっていう方が過去に非常に多くの方見ておりまして、だから3年とりあえずこの安いリース料で導入してみてはいかがですかっていう商品なんですね。であと、このリースの特徴としては、例えばです、あんまりいい話ではないんですけど、対象の方がお亡くなりになったり、あと例えば入所してしまって、要は車としては必要なくなった場合、そういう理由の時は途中で返却できるんですよ、
3年
経たなくても、
は
い、ただお客様の個人的な他の車欲しくなったからとかはダメですよ、ダメなんですけど、そういう
条件付きで、
そうです、返却ができます、
それはすごい、解約金も
かからないですね、
すごい ですね、はい、
あのちょっとその席、ただ一応、うん、はい、例えばですけど、うん、すごいぶつけてボコボコの状態で戻ってきたらそれはその差額はいただかないといけないんですけど、はい、であとメンテナンスもついてますし、
はい、
なんていうんですかね、導入する時のその障害っていうのがやっぱ値段が高い、あと下取りが不安とかってそういう部分が払拭できていれば、
うん、
あのご利用される方が増えるんじゃないか。で我々としては商品としてもちろん売りたいんですけど、うん、まあ、ビジネスですんで、
はい、
ただあのやっぱ諦めちゃってた方に、
はい、
絶対あった方が楽なんですよ、移動が。
そうですね、
はい、なんですけど、まあ、お金を支払いされるのはお客様なので、
はい、
そういう方たちのハードルが少しでも下がれば嬉しいなという、そういう思い で、はい、で会社としてもこの趣旨には本当にあの、まあ、会社のトップから賛同していただいてまして、
はい、
形として商品として出すことができたと、
はあ、
はい、いうことでございます。
これは今年の2月からですか。
そうです。
いやすごいですわ。
ありがとうございます。
最近ちょっと車を買おうかなと思って、はい、車を見に行く機会が多いんですけど、はい、もうまさにノアとかボクシーとか見ていたところで、
はい、
これ本当に自分で買うよりもよっぽど安いし、
はい、そうですね、
なんかいろんなものが含まれてるじゃないですか、
はい、
ね、え、点検の費用だったりとか、はい、自賠責ももちろんですけど、そうですね、え、これ税金もだし、はい、
あとオプションもあのほぼフルオプションですね。なので、
うん、
あの後からつけるものがほとんど何もなくて使えますよ。
そうですよね、はい、だからそのままも車椅子の方は乗れるようになっている仕様、
はい、
ノアの場合で、はい、3年リースで、
はい、
頭金なしで、
はい、
月々3万8000円からみたいな形ですかね、
はいはい、始まったのが実は改良前でガソリン車もあったんですが、はい、先日ごく最近改良が入りまして、
うん、
あの
ハイブリッド
車のみなんで3万8000円の商品がノアの中ではまあ比較的安い。
で、すごいわ。
ただ価格設定的にはあの椅子が出てくるタイプでも、うん、あのこれに近いですから、まあ、本来普通のローンとかで考えると半額ぐらいのお支払いで使って。
本当そうですね、はい、もうちょっと諦めようかななんて思ってた方にはもうこのとっておきのニュースになりますし、快、ね、楽リースということで、はい、介護も楽になるし、はい、で支払いもね、
そうですね、
はい、いや素晴らしいです。
だから用途はただあの申し訳ないんですけれども、うん、介護 の、
あ
の何か要は目的としてっていう、
そうですね、
はい、だから全然関係ないけどこの値段で教えてるのは申し訳ないんですけど、
はい、はい、
NG とさせていただいております。
笠井さん、こういうものが、はい、快楽リースできたことにどう感じてますか。
はい、あの今まで諦めてた方が、
うん、
ここで買い替えてみようかなって思っていただける機会が増えたので、
うん、
すごく良かったなと思っております。
は
い、実際にあのお客様お提案するとすごく喜んでいただけるので、はい、
すごくいい情報が聞けました。
ありがとうございます。
最後に今後イベントだったり告知みたいなものがあれば教えていただきたいんですけども、
はい、の大きなイベントとしましては8月に子どものための福祉機器店に出店予定です。
うん、
で秋口に向けてはさまざまなイベントに参加する予定ですので、ぜひあの弊社の SNS ですとかホームページでですね、あの告知を行っておりますのでご覧いただければと思います。
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。本日のゲストはトヨタモビリティ東京株式会社トヨタ企画部モビリティ推進室ウェルキャブグループ国分重明さん、笠井愛さんでした。お二人には次回もお話を伺います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。世田谷区在住のバイオリニスト和波孝義さんが今年も八ヶ岳サマーコースとコンサートを開催します。今年は40回という節目の年を迎え、歴代の受講者と講師が一緒に出演。八ヶ岳サマーコースは8月23日から30日、森の中にある八ヶ岳高原リゾートで行われます。また地元長坂と東京築地の浜離宮朝日ホールでもコンサートを開催します。音楽監督である和波孝義さんにご自宅でお話を伺いました。
1985年から毎年8月に八ヶ岳の、山梨県の大泉町というところで 若い人たちを集めて講習会のようなことを八ヶ岳サマーコースと名付けてやっていたんですけれども、まあ、それに付属して地元の方々に音楽を聴いていただくコンサートも受講者の中の優秀な人たちと講師たちでやるというコンサートをずっと続けてたんですが、まあ、40周年記念だからちょっと大きなことをやろうと計画して、第1回の受講者から去年の受講者まで、だから年代にも随分幅がありますけれども、その中で20数人に集まってもらって、講師として協力してくれた人たちも合わせて28人で大掛かりなコンサートをやります。で、これは地元の長坂だけではなくて、東京でも同じプログラムをもっと多くの皆さんに聞いていただこうと考えて、8月の2日に浜離宮朝日ホールで全く同じプログラムを演奏することにしています。まあ、私ももちろんバイオリン弾きますけれども、いろんな人たち、そこで私が関わって、長い期間の人もいれば1年2年の短い期間指導した人もいるんですけれども、みんなその同じ八ヶ岳でのサマーコースを経験した人たち、その場所、それから同じような指導、そういうものを経験した人たちが全国各地、あるいは海外にまで出て活動した人がまたここに戻ってきた時に、さあどんな演奏になるんだろうっていうことは、私はすごく楽しみだし、とてもワクワクするような気分なんですね。で、その40回目をみんなで喜ぶということも含めて、お客様も一緒に楽しい時間を過ごしていただけるんじゃないかなと思って、皆様にぜひ聞いていただきたいと思ってます。
第40回記念八ヶ岳サマーコンサートは7月31日金曜日15時開演、長坂コミュニティステーション、東京公演は8月2日日曜日15時開演、こちらは東京築地の浜離宮朝日ホール。八ヶ岳サマーコンサートサマーコースのお問い合わせは、同事務局090-5766-1838、東京公演のお問い合わせは株式会社アマティ03-3560-3010、03-3560-3010まで。次回も和波さんのインタビューをお届けします。お楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添う、みんなでつながる、いかがでしたか。福祉車両の、ね、購入を検討されているということ、リースという選択肢もあるんですね。快楽リース、ぜひチェックしてみてください。番組ではあなたからのメッセージも募集しています。メッセージの宛先は834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com までお待ちしています。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林奈々でした。この番組は、人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。